さあ始まりました、はい、月曜リジアワーお相手は鈴川サーキットサーキット
すずとひなまいくです。
よろしくお願いします。さあ夕方6時を回りましたが、はい、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。
はい、
はい、沖縄晴れておりますがなんかね、うん、カラッとしていて。
そうですね、
もう梅雨明けました。まだだよね。
まだだと思うんですが。
まだ
すずもまだ言わないの明け。
もうちょっとまだですもうちょっと。
あ、天気のお姉さんですか。
涼次第なんで。
はい、涼次第
そうですね。
私が発表してるんでいつも
まだだそうです、はい、皆さん AFM 那覇ですね。ツイキャスでも配信しております。
はい、もうめっちゃマイコーサーキースーズーって
早速コメント来てますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれサーキーいるで。そう今日はね、はい、来れたんですよ。ありがとうございます。来れたついでにネタ合わせもできてハッピーでございますよ。本当にありがたい。
はい、
これから読谷の配達とひふみさん お仕事中の方もまだいらっしゃいます ね。そっか、夕方6時っつったってみんながみんな仕事終わりじゃないもんな。
確かに
言うたらね。
そうですね、
お疲れ様です。何時に終わるのかな、うん、いや本当にちょっと、
はい、
怖い体験しちゃって自分が。
そうだ聞きたい。あ、もうこれは聞かないと私は帰れませんよ今日は。
早速だけど怖い体験しちゃって
さ。はいはいはいはいはい、はい、
私何回かこの番組とか他の番組でも幽霊あんまり信じてないってことを言ってるわけ、
うん、はい、言ってましたね。
いや自分幽霊見たことねえし、うん、不思議な体験したことないし、うん、声も聞こえたことないし、うん、聞こえたとしても多分勘違いだろうっていう感じで、はい、なかなか信じてなかったわけよ、
はいはい、
多分幽霊より宇宙人とかの方がいると思っている派というか、はい、先週ね幽霊だと思わざるえないことが起きまして、
うん、はい、
なんかね、まあ、漫画にもして書いたんだけど、はい、SNS に載っけたんだけど、はい、なんか本当にさ、これ幽霊なの何なのみたいな、
はい、
ある日、うん、先週の木曜日だったかな土日だったかな、どっか忘れたんだけど、
はい、
自宅の、子供部屋にしている場所というか、
はい、
この赤ちゃんが、うん、なんか歩いても大丈夫ないようなベビーマットを敷いてるようなプレイルームを作ってるんだけど、
はいはい、
そこで最近寝てるわけさ、
はい、
布団敷いて、
はい、
でその日も7時に起きました、うん、布団畳んで片付けて、はい、プレイルームで子供と一緒に11時ぐらいまで遊んでたわけさ、
はい、
したらね手ぬるっとしてから、
うん、
ぬるの時点でちょっと嫌だったんだけど、
うん、
なんか子供がなんかね、
はいはいはい、
やっちゃったんかなって、はいはいはい、立ってみたら、うん、マジで手真っ赤。よく見たら血がついてたのよ。
どこを触ったんでしたっけ。
床を触ったらぬるっとしてみたら血がついてたのよ。真っ赤な血よ。匂い嗅いだら街の匂い。
うわー、もうなんかちょっと怖いんで BGM 流したいぐらいです。
だからおそらく、うん、まあ赤インクでもないし、
はいはいはい、
絵の具でもないし、
うわ
血なんでと思ってパッて床見たら結構ね血が溜まっているぐらいの、多分このこれぐらいの血出てたら痛くて気づくだろうなぐらいの血だわけ、うんうん、上見たけど別に上も染み出してないし、
いや上見ないですよ普通
何と思って、で私自身も別に痛いところないし、
うん、
でちょっと恥ずかしいけど、はいはい、裸になっても機械ガフもしてないし、
は
い、子供と思って子供も全部脱がして頭も見た耳も見た口の中も見たけどどこも怪我してないわけ、
うん、
でここにいる人間、まあ、旦那は仕事場行ってるから旦那いないとして、私と息子何の異常もないのになんで血がここにあるのって感じだった、うん、でなんか動物が入ったんかなと思って、動物が入ってワンちゃんとか猫ちゃんとかがいたずらしてなんか血ついたネズミを置いたとか。
動物は飼ってるんですか。
飼ってないです。全く飼ってないし、ね、うん、もうそもそもペット禁止だし、
はいはい、
見たけどそもそもこのどこも開いてないわけ。クーラーつけてたから全部閉めてる状態、はい、だから絶対的に動物も入り込めない状況だわけ、うん、だからここになんで血があるのか全く分かんないわけ私は。
怖い、めっちゃ怖い。もっと聞いていいですか。
いいよ。
血はこの、うん、なんていうんですか、あったかかったとかあります。
あったかくはなかった、
あ
ったかくはなかった。ただぬるぬるしてた。で嗅いだらちゃんと血の匂い。
ちやばい。
でめちゃくちゃごめんね、血苦手な人結構細かい描写するけど、はい、なんかね健康的な血の色だわけ。鮮やかな赤っていうか、ちょうどこれ目の前にさ あるさ、このエアランプの赤、
はいはい、
ごめんねこの聞いてる人分かんないと思うけど、はいはい、結構鮮やかめの赤だわ。
鮮やかですね。
元気な赤。
元気な赤、はいはいはい、そうそうそう元気な赤。
へー、
ちょっとね私 好きなもの、私の生理の地下と違うわけよ、トイレ行ったけど違かったから、うんうんうん、だから全くこの出所のわからない地があったから、とりあえず拭いて、はい、まあ、拭いあのウェットティッシュで拭いて、ちょうど息子のさ、はい、使用済みの おむつ横に置いてたから、はい、それにくるんでペッて捨てたんだけど、はい、本当にちょっと意味わかんなかったから、とりあえず旦那に仕事中だけど電話したわけ、うん、今こうこうこう、こういう出来事があって血だまりがあったんだけど、あなたどこか怪我してないって聞いたら、はいはいはい、旦那ももちろんどこも怪我してないし、言うたら朝起きた時にはなかった血だから、うんうん、旦那が出かけた後に湧いてる血だから、はい、それは旦那が原因じゃないよなって。
その時点でなんかサーキーは怖いみたいなのはないの？
なかったのよ。
もうじゃあ
怖いはなんで、なんで、なんで本当にそう、
あ、怖い。なんで？でもそういう時ってマジで怖くないですよね、なんて言うんですか、うん、だからなんでが
勝ちすぎて、いろんな想像をしたわけだから、さっき言った通りに、はいはい、サキが怪我してる、息子が怪我してる、旦那が怪我してる可能性、どっかから動物が入ってきた可能性、上からしび出してる可能性、下から湧いてきた可能性、全ての可能性を考えるのに必死で怖くはないわけ。
あ、なるほどね。
そうそうそうそう、
確かに確かに。
いや、とりあえずこの家の中に私が知らない誰かがいるのかなって思って、
怖い、それですよ、ね、
そうそうそう、怪我した誰かがいて、で割とこの家って押し入れだったり、うん、寝室だったり隠れられる場所はあるから、
ね、めっちゃ怖い、
隠れられる場所あるから、待って、ここに誰かが住んでて、はい、傷を負った誰かが住んでて、さっきが目離した隙にこっちペッて来て血流していっちゃったのかなってありえない想像をして、
はいはいはい、
でもありえないけど、うん、本当に誰かがいるんだったらそれは怖いなと思って、息子もいるし、うん、
マジで怖い、
私一人でさ、私なんてさ、はい、口は結構強い方だけど腕力は別に強くないから
女性ですもんね、
そうそうそうそう、はい、この場から離れないといけないと思って、はい、うん、何でか分かんないけど、ふと普段あんまり行かないばあちゃん家行こうと思ったわけ、
はいはいはい、
私住んでるとこ茶壇なんだけど、はいはい、ばあちゃん家が具志川の天岸っていう、結構車で30分ぐらい、割と遠めのところ、普段全然いかんけど、なんでかわからんけど、ばあちゃん家行こうっつって、
はいはいはい、
ばあちゃんに電話して今から行くっつって行ったわけなんだけど、はい、そっからよ、ばあちゃんにこうこうこういうことがあって実は来たってばーって言って、うんうん、でばあちゃんもなんでかね、なんでかね、とりあえずこの仏壇にうとうとしなさいっつってから、うんうん、あのご先祖様にこういうことあったってうとうとしなさいっつって、はいはいはい、あ、分かった分かったってうとうとして、まあ、そこで気持ちが落ち着いてきたわけ、私も、うん、テンパってたけど、
はいはいはい、
とりあえずばあちゃんもいてじいちゃんもいて顔見てほっとして、
はいはいはい、
そこでなんかいろいろこの原因考えてみないとちょっとすっきりしないなと思って、うん、で一応信じてないけど、はい、幽霊的な、
もうそこで、
そこで、
そこでか、
そこで、もう遅いけどね、本当1時間、うんうん、1時間半ぐらい経ってやっと幽霊かな、信じてないけどと思って、うん、そしたら私の母の友達に霊視ができる人いるわけ、
うん、
霊視ちゃんとお祓い方も分かる、まじない方も分かる、ひぬかんの掲げ方もお祈りの仕方も分かるような人がいて、その人に一旦電話してみようかなと思って、お母さんに電話番号を聞いてその人とやり取りして電話かけてくれたんだけど、相談してる間普通のキャリアの電話番号なんだけどさ、もう LINE 電話とかじゃない、キャリアの強い電波の電話番号なんだけど、うん、ずっと話したらプツプツプツプツプツ、
でも怖い、
プツプツだわけ、
もう嫌だ、
相手が何言ってるかも分からんし、うん、相手も私が何言ってるか聞き取れないぐらい電波が悪くなるわけ、
怖い、
もうついには電落ちよったわけさ、電話が、
あ、そう
そうそうそうそう、10秒15秒ぐらいして、
はいはいはい、
もしもし聞こえる聞こえる聞こえない聞こえるみたいな感じのやり取りの途中でパンって落ちたわけ、
怖
い、
これやば、
あらまあと思って、うん、
なりますね、
そうそうそう、あれと思って一応相手がまた電話かけ直してくれたんだけど、うんうん、その人が言うには、あ、完全にこれ邪魔されてるねって、
うん、
相手ことの今どういう例なのか全然もう霊視できてないんだけど、うん、これ邪魔されてるからちょっと時間を置いてから、うん、あのお家帰った時にもう一回かけるね、そのタイミングでって、うんうん、 まあ、そのセリフも私不思議だったわけ。なんで私が家帰ったタイミング分かるんだろうとか思いながらさ、
確かに確かに
分かるんだはずその人は
霊視だからね、
霊視だから、あ、オッケーオッケー分かったって。でもまあ自分の家帰るのはちょっとまだ怖いから実家に帰るねって、実家に帰って、で実家に帰ったタイミングでまた電話させてもらったんだけど、あのサーキーがこの実家に帰る運転してる間にそのサーキーについてる人分かったって、ちょっと時間かかっちゃったんだけど、分かったんだけど、あのこれ生き量だわって言われて、生き量、そうそうそう、でなんで生き量かっつったら、その人が言うには死んだ方の情報の方が早く来るんだって。
へえ、面白い。
多分私の考えなんだけど、その人言ってないよ、生き量の情報がなんで遅いのかっつったら、多分生きてる人のものだから情報って、手放さないのかなみたいな、
パワーが強くて、
そうそうそうそう、生きてるものの情報だから、はいはいはい、だから遅いのかなって、ただ私の推測だけど、今回情報が来るの遅かったから多分生き量だはず、で生きてる人の、詳しく聞いてよ、何十代で性別この人で、多分サーキンのこういうのを聞いて飛ばしちゃったんだはずみたいな、
へー、あ、もうじゃあ意識もなく、
私はどういう経緯で飛んじゃったのか聞いたんだけど、はいはいはい、これラジオで言ってね、あ、私かもって思ったらちょっとあれだから
あ、でもちゃんとあるんですか。
ちゃんとあった、ちゃんと思い当たりというか、あ、なるほどねって思った、ちゃんと。
へー、怖い怖い怖い。
だから、その人が言うにはこういう光景由で飛ばしたこの方だはず。
あ
ー、なるほど。で、これどうした方がいいって相談したわけ、これまだ家にいるんだったらちょっと嫌なんだけどみたいな、一応相当だよねって言われて、私も血が溜まってるって聞いたことないし、でも今回実際あったし、まあ、この生き量が悪いことするかはまだ分かんないんだけど、でも先にやってほしいことあるわけって言われて、何って聞いたら、この生き量が先のアパートにまだいるかどうかを調べる方法があると。
お、
そうそうそう、まずこの綺麗なお花、二輪飾ってみてって言って、そのお花が一晩足らずで次の日見た時にめちゃくちゃ枯れてたら、あの、まだいるってことだから。
怖もうやだ、朝起きるの。
黒くなってたりとか、変な枯れ方したらまだいるってことよって言われて、
怖
と思って、あとさっきのお母さんに伝えて、このおまじないかけたお米作ってもらったから、はいはい、生米、ちゃんとしたお酒と塩と、なんか7回洗ったお米でなんかちゃんと順番かけたお米を用意してもらって、これも一緒に飾ってほしいと言われて、もうわけわかんないけど、とりあえず言われた通りに私の実家のお母さんに作ってもらったおまじないのお米とお花2つをその血があったところの近くに飾ったんだけど、ちょっと怖いこと言われたんだよ。このまた飾ったタイミングでその指示してくれたお母さんの友達に電話かけたわけよ、あ、飾ったよかったよかった、じゃあ一晩様子見てね、もしかしたら今日さっきの血ついてたところ、手とか多分足とかにもついてるよねって言われて、言ってないけどついてたわけ、足に、足首に、足とかにも多分ついてたでしょ。
やばい、鳥肌が、もう怖い、
あ、左足首ついてる、なんでわかんないです、さっきが一発目に電話してくれた時に、はいはい、してくれた後、電話切れた後に、ずっと自分の左足しびれてたわけ、
怖い怖い怖い怖い怖い怖い、めっちゃ怖い、やばい、
そうなの、分かるんだと思って、
怖
っ、左足、そうそう、血めっちゃついてたのって、でもしかしたらこの一晩、あの先の足を引っ張る可能性もあるかもしれないけど、まあまあそれは覚悟しててねみたいな、だからね、そのまあ私も本当に足引っ張られるのかなって思いながらさ、
冷静だよね、なんか
やばいやばいやばい、もう怖い、
信じてないからね、で血があったとはいえ、
なんか母は強しの
感じじゃないですか。
確かにね。
だし多分これ一人暮らしだったら、
あ、それもあるかも、
もっとやばいと思います。
で私の場合子供もいるし旦那もいるし、一人じゃないからあんまり怖くなかったっていうのもあるかもしれない。
ちょっと半信半疑もあったのかな。
そうそ
うそう。あと生き量っていうのがね、また別に死んでる霊の方が怖いから。
あ、違うらしいですよ。
生き量の方が怖いって聞くよね。
めっちゃ怖いらしいです。
そう
そうなんだ。だから
やっぱ、
あ、あとこの結果、次の日結果出るんで、その前にさ言われたのが、なんか電話してる時にこの霊が来ちゃってるって言われた時に、もしかして私がどっかから連れてきちゃったのかなっていう話をしたらさ、あ、それはね、さっきは連れてくる人じゃないって言われた。
へえ。
なんでかって言ったら、子供産んだ人はそうらしいよ。
へ
え。パワーがあるんだって。
お
母さんの、そう、お母のパワー、それもあって。
うーん。
だから
へ
え、まあ連れてきたやつじゃなくて生きるようですと、うんうん、で言われた通りにお花飾って、次の日見たら、うん、まあ全然大丈夫、
うん、
お花もう全然枯れない。
よかった。
会えないってことなんだなと思って、起きてすぐ、そうそうそう、報告の電話しようと思っていろいろやってくれたから、
うん、
受けたのがさ、うん、その自分の母の友達、
うん、
電話かけてガチャって取って、私が何も言う前に、何もなかったでしょって言われて、お花大丈夫だったでしょって言われて、大丈夫だ、多分大丈夫だったと思うよ、大丈夫だったでしょ、あ、その通り全然大丈夫だった、別に足も引っ張られてないし、手も引っ張られてないし、ただこれ関係ないと思うんだけど、ずっと夢で私の足元で正座してる男の人がいるっていう夢を見たんだよねっていう夢だけよ。
夢ね、
多分夢、
うん、
どっちかわからない、うつろな状態のあれってあるじゃん。
はいはいはい。
なんかさ、
もう本
当に草刈正雄みたいな特殊な髪型した男の人が私の足元でめっちゃ悲しそうな顔で正座してるって夢を見たわけ、
うん、
でなんかわかんないけど先生先生って呼ばれてるわけさ、この人、
うん、
先生先生って呼ばれてて、関係ないけどこういう夢を見たんだけど、うん、これってなんかなって聞いたら、多分さっきのご先祖様だはず。
あ、へえ、マブヤマブヤ、
そうそう、ご先祖様だはず、さっきのことが心配で、はい、
あ、
見ててくれたんだはず、人が、あ、そうそうそう、
見張っててくれたみたいな、
そうそうそうそう、っていうのも、なんだろう、電話で説明してくれたんだけど、
はいはいはい、
この先祖が何でいるかみたいな、はい、さっき血出た後に、うんうん、あのおばあちゃん家行こうって思ったでしょみたいな、普段、うん、本当は普段行かんよねみたいな、
うんうんうん、
ふと思ったよねって、あ、確かに思ったっていうのは、さっきの守りの力が強くなるのって、
う
ん、あんたのばあちゃん家だわけよ。そうそうそう、先祖がパワーくれるところ、
うん、
だからさっきはなんかなんとなく足が向かったんだと思うよ。そこで先祖様にこのパワーもらったのもいいことだし、
うん、
あと実家のお母さんが作ってもらったお守りっていうのもいいみたいなわけ、
うんうん、
要はおばあちゃん側からも、はいはい、お母さん側からもパワーもらっている状態だから、何もなかったし、うん、いい結果になったんだと思うよ、先祖様を見守ってくれてるしみたいな。
すごいね。
だから生き霊はいなくなったっていうことなんだけど、はい、うん、未だになんで地位なんだろうなって、
いや本当に
思ってるってお話。ちょっとだからもやもやはしてますけど、
いや本当に変だ。足はあの縁切りがあるお寺に行くといいと思います。
縁切り寺って
縁切りって何？
あの沖縄にあんの？
自分の友達もあったんですよ、生き霊が。
あー、でなんかね、よくね、
私
あるらしいね、
本当に初めて見て、
うん、
でその子が、あのなんその子が言うにはよくこの家族から寝てたら、なんていうんですか、1分間に何回も本当にあのいびき、なんていうんですか、いびきっていうか、あの息無呼吸になるらしいんですよ。
危ないね。
でずっともうしょっちゅうこんなに無呼吸だったらさすがにやばいって言って病院来なさいってずっと言われてたのを、ね、そんなこと大丈夫ない絶対って言って過ごしてたら、うん、だんだんあの一緒に遊びに行く時とかに隣に女の人が見えたりしたんですよ、その人の。でそしたらよく聞いたら、女の人の息量がつく時って首に髪の毛を巻いてるらしいんですよ。
はいはい、聞くね、なんかね。
でそれでもうこの子はもう完全にもうどの子ってもう分かってて、
もう結構詳細言ってくれるよね。
分かるんですね。でそれで あるお寺にとりあえずウトトしに行きなさいって言って行って、うん、次の日から無呼吸なくなったらしいです、1回も。
あるんかな、面白いな。
だから本当にあるんだねって話して、
だからな、あと、うん、ちょっとこの生き霊可愛いなって思ったのもあるんだけど、はい、うん、この地位がさ出てくるさ2日前3日前ぐらいから連続で床が濡れてたわけよ、そう床が濡れてたわけよ。でもさっきは息子がなんかこぼしたのかなとか、息子のしっこかなって思いながら拭いてたわけ。今考えたら生き霊が私濡らしてんのにこんな反応されるんだったら血出そうみたいな感じだったら
です、ね、
ちょっと可愛いなっていう
か、気づいてほしかったんだ、赤くしたんだ、だから
怖い、
ちょっとちょっと可愛いなっていうお話でございました。
いや全然笑いで終わらないんですよ。怖い、
不思議、不思議なんだよな。だって血だって、この血 DNA 検査したらその人に行き着くのかとか思うしさ、
いや本当に、でも気をつけた方がいいですね、ちょっとまだ
一応そうだね、一応そうだな、あと多分思い込みだと思うんだけど、はいはい、ちゃんと腕痺れたりとかしてたから一応は、気をつけね。
やだ、
でもうちら商売はさ、しょうがないとは思うけどね、
まあね、
お聞きいただいてありがとうございます、すいません長々と、本当にばあちゃんにはツナ缶持っていかんといけんね、本当に結果何もなくてよかったねって、俺も昔 腕時計のベルトとかよく術がよく切れたとかね、さっき今フェーズ M だからいろいろ高いのかもしれないね、もしくはフェーズ B の子供が高いか、フェーズ B フェーズ M ってなんだっけ、
何それさっきから大城くまさんいいリアクションの曲がいるなって2回ぐらい書いててあ私だって思いながら
怖い怖いって言ってで、めいちゃんさんいらっしゃってるんですか、
うん、
めいちゃんさん、ああ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
どうもどうも、
今日
にぎやかだね、
にぎやか
ありがとうございます。お隣の方は
一緒の、
一緒の
ご夫婦、うん、
なんで言ってるか全然わからん、
モモン、
なん、何さん、
あ、
聞こえた、私が聞いてきます、
はい、行け行け電車バト、いいね、にぎやかだ ね、
ありがたい、
ありがとうございます、
嬉しい、なのに今日はね怖い話で、
だから私の報告でこんな時間使っちゃっても申し訳ない、でもみんなこういう怖い話好きなのね、結構ね、
やっぱ、ね、一応怖いけど好きね、
あ、帰ってきた、
私のリポートを聞いてくださってる、
嬉しいね、
かわいいね、
ありがとうございます、
こういう繋がりもあるんでございますね、
嬉しい、本当にもう今怖い話してたからよかったです、もう、
はい、皆さんお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
一応ですね、このツイキャスを見てない方は分からないと思うんですけど、私引くほど今顔色悪いんですよ、
だから
一番私が
すごいな、土色みたいな顔してる、
はい、でも霊みたいなのでちょっとリップ塗って、はい、出直します、
一旦 CM 行きましょうか、
はい、了解です、待ってください、
ね、CM 後、
はい、
はい、私がやるってことはお勉強の時間ということで、
あ、出た、あ、そうですね、
いつもの学びの時間入りましょうか、
楽しみになってきてる、
そうですね、
あ、本当に確かに最初は、ね、うんって感じだったけど、
そうですね
どんどん、じゃあ一旦 CM の後に、
はい、行きますよ、一旦 CM です、
ベンビーの内縄口 NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、威風な、威風な。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう、どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です、うん、皆さん私の友達のサラコさん知ってる、あの人よ、面白いよ、天然この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって、そしたからテレビが小さくて引っかかってからに、貞子さん威風乱してからに、学生さんも威風乱してからによ、貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって面白い、天然天然
めてください。
いいよいいよいいよ、
流してていいですか。
いいよい
い。ベンビーの内縄口 NOW。
はい。
テンパりすぎだろ。
違う、これおかしいと思います。
何がですか。
私今な、矢印チェックしてないですよ。
あ、多分このパソコンが記憶してる時あるんですよ。チェック、あの急に外すと。
もう今何でも怖いですからね。今もう何でもびっくり記憶点ですよ。
もうすぐもね、落ち着いてくださいね皆さん。今日はね、ジェラートのうさぴょんさんからもお土産いただいてるんですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日見てくださってるんですけども、塩みくじ付きの和三盆仕様のお菓子かな、ね、
はい、
塩みくじボールおみくじ袋って、へえ、これ可愛らしい箱に入ってるんですけど、どこにくじが入ってるんだろう、ね、
ここに、
あ、スーズ、じゃあ
もう袋に
何ですか。
おみくじ
入ってました。
何吉何吉何吉、
開けてもいいですか。
うん、はい、あ、じゃあマイク、はい、
あ、いいですか、
マイクに渡して。
あ、ポンポンラブリーさんも、はい、来てくださってありがとうございます。
コメントいただいてますね。
ありがとうございます。
お誘いいただき見に来させていただきました。ポンポンラブリーさん、ありがとうございます。
暑い中
ありがとうございます。
すごい、うわ、あ、しかも塩みくじ
だから、
さっきから言って
んだけど。
そうだ、さっきから言って
ちょっとじゃあ開けてもいい。
いいよ、じゃあスズから結果いきましょうか。
はい、
吉、
おー、吉でした。
吉、
なんとも言えない結果ですね。
吉っぽいな。
で、あの、スポーツで汗を流そうでした。
あ、足りてないことかもしれないです ね。
なんか星でなんか、
あ、ただただお前の健康面を教えてくれてるみくじですね。はいはいはいはい、あ、でもなかなかいいんじゃないですか。
キナマイコいいですか。
はい、どうぞ。はい、
ズレン初吉って、
お前らさ、見どころのないみくじばっかり開けやがって。
大丈夫です、いきますね、
うん、
歴史を感じる場所でパワーをもらおう。
おお、
沖縄たくさんありそうですもんね。
いいかもしんないね。
ね、
あの、全部あの微妙ですですね。愛情との縁星3つ、健康星3つ、お金は星4つ。
おお、
絶妙。
星仕事3つ、
星5段階かな、これは。
そうです、願い事は2です。
全然かなわやし。
もう今年願わない子。
早速食べよっか。
え、いいですか、ね、
これなんだろう、メレンゲクッキー、
いい、
なんだろう、ボーロ、
なんか
白いクッキーだね。
しっとりしてそうな。
ちゃんとスーズ食リポ行こうか。
あ、行きましょうか。
お願いします。
ちょっと、
いってらっしゃいまし。これも開けていいですか。
スーズ、いや、スーズの後に。
あ、わかりました。
食リポ、
あ、そうです
ね、お願いします。
うん、お、うん、匂いめっちゃいい匂い。
普通どういう感じでいい匂いとか言うけどね。う
ん、なんか見た目は、うん、なんかあのお金持ちのお家のなんか砂利の石
なんでそんな表現できんの。
心配。
なんか石いっぱい置いてる、
いや、あるけど、
家あるじゃんみたいな、
金持ちの家な、
石みたいな、
大理石のなんかかけらみたいなやつね。
なんかチョコでコーティングされてるのかな。
美味し
そう。
食べてみて。
うん、いただきます。
失礼します。
味の感想ちゃんと伝えてくださいよ、うん、ラジオですからね。
うん、うん、うん、うん。
いやいや、せめて言葉にはしようよ。
あの、あれです。めっちゃサラサラの砂を、えって、あの、ぎゅって固めたぐらい、ほろほろ。
ほろほろ感は伝わるかもな。
伝わりますね。
ただただ美味しくなさそうなだけで、ほろほろ感はめちゃくちゃ伝わるかもな。
めっちゃ美味しい。
美味しい。
あ、じゃあ、マイコもどうぞ。
じゃあいいですか？
どうぞどうぞ。
ちょっと、スーズーさんの次、私手が震えますね。
いや、最近ね、他局でリポーターもやってるからさ、あんたリポート力磨かれてるんでしょ、きっと。
須崎さん。さそんなこと言っちゃあかんとですよ、今日。めちゃめちゃお客さん来てますから。
来てくれるんでしょうな。
そうですね。あ、あ、なんだろうこれ、匂いしたことある。クッキー。じゃあ、ほんとに。いた。
匂いしたことある。クッキーはアホの発言ですけどね。
ね、なんだろうこれ。本当に、
うん、
サクサクで、あ、なんだろうこれ、なんか食感は綿菓子って溶けるじゃないですか。
はいはいはい。
その中で、あれのクッキーバージョンです。
あー、まあまあ。
なんですか、ふわーんではないけど、なんか ちょっとクッキー感を残しつつ、ちょっと食べてみてください、さっきさん。
なんかいつもさ、
うん、はい、
君たちの食リポ聞いて味の想像をしていいんだけど、はい、全然わかんねえから結局食べるのよ私も。うーん、なるほど
ね。
サクジュワだね。
うん、サクジュワ、
サクジュワだ、サクジュワ。
なんか食べたことある味ですねこれ。
なんかさ、歯で噛むっていうよりさ、なんかさ、
もう、あ、そうです、
押し上とさ
みたいな、
そうそう、下で押し潰す食べ方がうまいな。
うまい、
うまいな、うまいな、
おいしい。
あとスーズの砂ギュッとした感じが言い得て妙なんかいっていうちゃんと伝わるわ。
でしょでしょ、
砂ギュッとした感じ。
でもおいしいんですよ。
おいしい、
うん、ポン菓子っていうより、うん、ほろほろ、
うん、
ほろほろ系のクッキーだ。
うん、美味しい、
うん、ありがとうございます。ホワイトチョコかな、コーティングされてるの
もね、
なんかね、うまいですね。
めっちゃ美味しい。
コーヒーとかが合う感じで
合いそう、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ頭も糖分行き渡ったということで、
はい、
きっと君たち冴えてると思いますので、
はい、
今日は、
はい、
このお勉強行きましょう。歴史のお勉強行きましょう。
あ、歴史、歴史
さあ、毎週、毎週というか私がいる回では、
うん、
みんなのね勉強能力というか頭良くなろう頭良くなって、
はい、ま
あ、素敵なラジオパーソナリティになろうということで、
そうですね、
お勉強の時間設けておりますが、
はい、
今回は歴史でございます。
歴史、
あ、さっきしかも歴史のある場所に行きなさい。
これで運気上がるかもね。ちなみにお二人、歴史はどうですか？
はい、全くわからないです。
もう歴史、もう私はもう本当にテストの回答に友達の名前書いて怒られた、
うん、あ、それはもう
当たり前だろ。
でもこれから
井戸幕誰でしょう、友達ヨシミとか書いたんだ
そうそうそう。
でも正直スーズさん、これから歴史上の人物になりますからスーズさんが
ある意味嫌味にも聞こえる
いや、なるんですよ、もう私は見えます、何かを取った、はい、
いやもう無理ですよスーズなんて昨日のことも覚えてないやつが歴史得意なわけないもんなじゃあ行きましょうか、
はい、
私も含めて勉強させていただきたいと思います。
お願いします、
はい、もうね、これ普通の歴史というよりも、私たちは面白いやつに絡めた方が覚えられるってもう分かったんで、
はい、
面白い歴史クイズにしました。
お、いいっすね。
では行きますよ、皆さんも分かった方、はい、ぜひ答えてください。
ちょっと私はコメント見ません。
うん、見ないでね、コメント正解に載ってることありますので、
はい、
さあそれでは参りましょう、早速第1問目、
はい、やれん。
日本の歴史の中で初めてペンネームを使った人物は誰でしょうか。
ペンネーム、まあ
多分ね、今
ペンネームってあれですよね、ニックネームと一緒ですか、
まあ、ラジオネームとかあだ名というか本名ではない、この作品を書くときだけに使うお名前ですよね。
あ、そういうこと。
そうそうそう、だからペンネームっていうことは作家さんとか文豪さんとかになるのかな。
これ当てれるかもしれない
でしょ。ちなみに3択あるんだけど、
あ、
お名前がね、以上浮かんだ名前言っていいですよ。
綱吉
徳川、
はい、
なんで
なんか言われてませんでしたっけ。
徳川綱吉ペンネームないと思いますよ。
犬みたいな、キジみたいな、
あれ、哀れみの霊のことを言ってるんですか。
わからない、わからない
で、ね、でも、はい、すずは、は
い、誰だと思います。
そんなに昔じゃないと思う。意外と最近のこと。
誰だと思う、ちなみに。
さんまさん。
違う
でも、違う、でも、さんまさんとか、はい、あの松本人志さんとか、
そちら辺
いろんな言葉を生み出してるじゃん。
あの歴史上の人物って大体死んでる人のことを指すので
そうなんだ、
あんまり存命の方の あれじゃないかな。
ってことは、
いいですか、はい、じゃあ3択出しますので。
じゃないともう答えれないですね
そうね、
はい、3択ありがたいね、
うん、そうですね、ありがたい
ありきなんで、
ありきですね、
ありきなので、うん、はい、では、1、
はいはい、
芥川龍之介、
うん、
ほう、
2、石川啄木、
うん、
誰、はい、
3、紫式部。
あ、
さあさあさあ、ちなみにこの人たち分かりますか、君たちは。
5000円の人、
5000円の人誰がですか。紫式部、
紫式部
2000円じゃなかったっけ。
紫式部はなんか お手洗いをめっちゃなんかお香を焚いてやるって
何なのそのトリビア何なのそのトリビアよ
覚えんでいいやつ覚えてる
なんか
芥川龍之介なんて有名っすよ。
本出てますもんね。
本は出してるよみんな。芥川龍之介なんてお前国語の教科書載ってるよ。
え、
羅生門とか聞いたことない。 え、ない。
何でしたっけ、羅生
門。羅生門よ、きっしょい始まりのオーバーが死体の髪の毛引っ張って抜いてるっていう話よ。うん、いや、すごいリアクションだな。
そんな
石川啄木とか聞いたことないですか？
ない、全然ない。
詩人さんだけど。
あ、でも聞いたことはある気がします。
石川啄木とかね、あと紫式部とかも有名じゃない？
でもなんかもう想像というか、
うんうん、
もうこの人しかいないですよ、スーズさん。
あ、
そうだね。
出る？
はい、
一斉に言いますか？
うん、
はい。あ、でもちょっと聞きたいところあるな。紫式部って一応聞いたことある？
あります。めちゃくちゃあります。
紫式部めちゃくちゃもう誰もが分かるような本を書かれてるんですけど、
うん、
なんだと思います？タイトル、
最初の文字教えてください。
ゲかな。
ゲ、
うん、
ゲ
ゲ、うん、
ま、ゲ、
あ、
ゲ、あ、
あ、はい、
ゲド戦記。
違う。
ゲド戦記。本当にごめんなさい、今本当に分からない。
ね
え、ゲゲ、
ねえ、ゲ、スタジオジブリの話してんじゃねえぞ。
そうですね。え、ゲゲゲ
ゲ、うん、ゲまで言ったら
ゲ、え、わかりました。
次の言葉もいくか。
はい、
うん、うん、うん、だね。ゲ、
うん、あー、ゲ、もう一個しかないじゃないですか。
すず、もううまいこと、もう分かった。
わかりました。
ゲン、
うん、うんうんうん、そのまま
ゲン、
ゲ、え、そのまま、
うん、はい、もう思うがままに、
うん、ゲンゲンの詩。
かわいい、もうわからん。
源氏物語書かれてる人
ですね。
源氏物語存じ上げないですかね。
存じ上げないですね。
あ、さようでございましたか、失礼しました。じゃあ正解いきましょうか。2人で答え、
はい、
一斉にどうぞ。せーの、
紫式部。
正解、
イエーイ。しかわからないんですよね。
でもすずはちゃんとなんでか理由はある、は
い、
お、紫式部は、はい、なんかやっぱ女ってこういうすぐあだ名つけたがるじゃん、
はい、ありえそう。
だからこうなんか思いついてなんかね、
あ、私、あ、分かった理由。
何？
女の人、あ、ちょっと途中まで合ってると思います、すずさん。女の人は、うん、あの時代は、うん、顔を見せれなかったので。
え、そうなの？
え、なんとなくですけど。
見せれないってことはねえけど、なんかもう別に
旦那さんしか顔見せれない。
そんなことねえと思うけど。
あれ、なので一応あの隠れるためにものかなと。
ちゃうと思いますよ。
違いました。
はい、違いますね、全
然。あ、
まあ、紫式部がペンネームを最初に作った人物と言われております。まあ、源氏物語で知られている紫式部なのですが、
うんうん、
もうこれは紫式部がペンネームで本名誰もわからないみたいなんですよ。
あ、紫式部っていう名前、
本名じゃない、本名だからペンネーム。
へ、
ちなみに式部はあの位の名前なんだって。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
あ、なんか
言うたらなんとか先生の先生の部分というかね、位のあれだから、未だにこの本名が何だったのか判明しているらしいですよ。
はいはいはい。
だから紫式部というお名前はペンネームの先駆け的なものだったと言われているそうですよ。
すごい。もしかしたらキナマイコだったかもしれない。
なんで。なんでその可能性信じた
の。私もお手洗いするときお香を焚いて。
そこだけなの。
同姓同名。
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
まあ、これなんとなく噛んでいけそうなやついきましょうね。
はい、
ハニワ、わかりますか皆さん。
あ、はいはいはい、あ、
ハニワ、
ね、そうそうそう、
ちょっと土でできてるみたいな、
土でできてるお人形さんね。ハニワがあるじゃないですか、
はい、
あれ古墳の中に入ってたんですよ。
はいはいはい。
この古墳の中に入れられた理由は一体何でしょうか。
あ、
古墳って、
えー、これ有名。
ちょっと待ってください。
古墳はですね、
お墓、
お墓、
うんうん、お墓、
お墓の中に、
うん、偉い人のお墓、
お墓、
前頭後円墳とかでしょ。
そうそう、懐かしいね。
懐かしい。
なんか
そう、大きいのがあって、
権力者のお墓ね、もう大きい大きいお墓が古墳なんですよ。その中には埴輪が、
じゃなくて、うん、なんか土の中にないですか。
平らく広くというか、
なんかこんそんな感じの、
うん、はい、まあ、でも写真とか見たら分かると思う。
あ、そうなんだ。
あ、でもこれは、はいはいはいはい、
この古墳、まあ、お墓の中に埴輪が入ってた理由があるんですよ、やっぱり。それは一体何でしょうか。こちらも3択ありますが、
お、
あ、助かる、
はい、
その中からじゃあいきますよ。1、
はい、
この文化を後の時代に伝えたかったから。
うん、
埴輪で要は こういう文化がありましたよって、はいはい、後世私たちに伝えたかったから埴輪を入れた、うん、が1理由1ね、うん、で2亡くなった偉い人に技術力を見せて安心させるため、亡くなったけど、うん、埴輪作れるぐらいの技術ありますから安心して寝てくださいね、はいはいはい、っていう意味で埴輪を入れた、うん、3、
はい、
亡くなった死者の魂を納めるため、まあ鎮魂というか、はいはい、もう慰めるみたいな感じね、大丈夫よ大丈夫よの意味。さあどれでしょうか。
あんなに私分かるって言ってたのに一つもなかったです私の答えこの3つにえ3つ目に出ると思って、
え何だと思ったの。ちなみに、
ま、私はあの護衛を、護衛のなんて言うんですか、何でしたっけ、天皇陛下とかを守る人たちのこと、うん、あの時代なんて言ってましたっけ、へ
ーボディーガード、
いやカタカナなわけないよ
あんなメガネ
みたいなこと
お守りする人のこと、
はい、が置かれてるのかと思ってました。
要はこの位の高い人のことを守るために埴輪を入れられた
ってこと。守るために、
それは選択肢ないですね。
あでも3番もそんなこと言ってなかった。
3番はこの亡くなった方の魂を鎮めるために入れた、はい、要は慰めとか鎮魂のために入れた。
あ、うん、あ分かった。
何ですか。どうぞ
どうぞどうぞ。
い、うん、3番。
おお、なんでですかその理由は。
まあ、寂しくないようにっていうか、うん、一人で入ってて、はいはいはい、なんか好きな人形入れるみたいな感覚で、
あ
置いとくねみたいな。
じゃあスズが死んだらクマさんのぬいぐるみ入れててねみたいな感じ
みたいな
感じなるほどね。どうですかマイコは。
え、2番が、
2番が亡くなった偉い人に技術力を見せて安心させるため。大丈夫よ、ここも埴輪作れるぐらいの技術力ありますから安心してくださいねっていう意味ですね。
もう一回1聞いても、聞いといてもいいですか。
1はもう文化を後の時代に伝えたかったから。
うわどっちだろう。
1はどちらかといったら死者のために埴輪というよりは後の人のたちのために埴輪作ったから、うん、
でも2位は絶対なくない。
でも3だと思うんですよ私も、うん、だけど、うん、なんか真似したみたいになりませんか
いや別に
大丈夫ですかじゃあ3で
正解は、
はい、
君たち勘が冴え渡ってる。正解3番。
イエーイ。絶対だって3、2位は絶対ない、うん、
ないですね。
その埴輪は誰でも作れるからそんな技術いらんじゃん。まあまあ
まあ、埴輪で技術力を測られてもっていうところありますよね、はい、そうなんですよ。この3番の死者の魂を鎮めるために埴輪を入れたそうです。解説いきますね、
はい、
埴輪、埴輪って皆さんこの人型の形をしているのが思い浮かぶと思うんですけど、はいはいはいですね、あれ実は馬の形をしたものもあるんですよ、埴輪って。
そうなんだ。
埴輪は人や馬の形をした素焼きの焼き物のことを埴輪というんですけども、埴輪の髪型や持ち物などから当時の生活を一応知ることはできるみたいだわ
け。
そうそうそうそう。面白い。でそんな埴輪、うん、死者の魂を鎮める目的があると言われているそうですよ、はい。埴輪が作られる前のお話なんですけど、うん、埴輪が作られるようになる前は、うん、その亡くなった権力者に一緒についてた付き人の人を生き埋めにする習慣があったわけ。
ああなんか聞いた気がしますそれ、うん、
でその生き埋めにされた人の泣き声を聞いた人が、うん、その文化もうやめよ、
やだ本当に怖い、
で生き埋めじゃなくて代わりに埴輪を埋めることでこの埴輪が古墳の中にいるようになったということでございますね。
怖いですね。
なかなか怖い文化があって埴輪が生まれたという。
なるほど、
わかりましたか。納得しましたか。なんで納得しても、
あの時の家来じゃなくてよかったと。
本当に
恐ろしい話よね。
本当に恐ろしい。
この生き埋めにするという。
本当ですよ。
だからその文化を変えるために人ではなく土で作った人形を埋めましょうねって天皇が言ったことで埴輪文化が始まったと言われてるシーンですね。
なるほど。
円楽さんがツイキャスで言ってるんですけど、うん、火の鳥大和編でそのシーンあったろうって、多分この人たち火の鳥大和編見てないと思うんで、
はい、分からないですね。
手塚治虫の名作ですけども。いやラストいきましょうか。
はい
はい。
でれん、
ラストどうしようかな。なんかすっきり終わりたいよね。
はい、
あなるほどって終わりたいような簡単にね、いけそうなやつ
な, 簡単なやつ、
行けそうなやつ行きたいよな、う
ん、あ、こらは、あ、こら簡単よ。
はい、お願いします。はい、
絶対わかるから。
はい、はい、
さあ、織田信長。
はいはいはい、いい
じゃないですか。
織田信長
知ってますか？織田信長、
はい、
うん、知らんぞ織田信長にハゲネズミというひどいあだ名をつけられてしまった人物は誰でしょうか？
ハゲネズミ、
これわかるよ。
織田信長がつけた、うん、誰かに。
そうそう、そのつけられた人は誰か。ハゲネズミ、お前はもうハゲネズミだってあだ名をつけられた人がいます。さあ誰だ、結構有名よこの話。
あ、なんで、あ、でもこれ有名ですよね。
うん、あ、もう答え出てる、見るのやついき
ます。はい、わかりました。
ちなみにワニ先生ではありませんさあ誰だ。
え、どうぞスーさん先に。
え、もうスー
さん、もうだって3択あるけど、これ聞いたら絶対わかるだろっていう3択なんで。
もう私答えわかると思います。
あ、じゃあスーズは、
もうすず、
プーキーじゃない、ピロンピロン下里じゃない、誰だ。
全然わからない。
え、織田信長ともこの人といえばセットの人ですよね。
セットですね。セットセット。
あ、じゃあきっとこれで間違えてたらどうしましょう。
セットよ。ちなみにじゃあヒント出すと、
はい、
このつけられあだ名つけられた人は最初は百姓でした。低い身分から成り上がった方です。
知ってるから。
さあ、さあさあさあ、じゃあもう一個のこの人のあだ名言おうか。
はい、
猿と呼ばれてます。
はいはいはいはいはいはいはい、
知らん。
じゃあもうここまで言ってもわからないんだったら、はい、うん、舞子に答えてもらいましょう。
いいですか？
三択言わなくていいよね。
はい、
じゃあお願いします。
明智光秀。
不正解。
なんで本当ですか？
さ
っきさっき近くなった
ねえ、なんでここまで言ってんのに間違えんのよ。
明智光秀って一緒じゃなかったでしたっけ？
いや一緒だったけど、最終的に裏切られてるさ。
じゃあ最初の文字だけ言ってください。
え、最初の文字、
その人、と、東郷秀康。
誰
誰なんかいそう、
なんかいそう。
と、東西南北、通る、
もう誰わかる。正解は
通るですって言う
わけないだろ。ペンネームですか
みたいな下の名前で言うわけないだろ。
と
よ、
とよ、ああ、とよと、
とよと、み、ひでよし。
そうだ。もうすぐ今、もう豊川大春さんしか出てこなかった。
お前が大好きな豊川大春。
とよ、
あげあげ飯の人やしや。
ショック
ー。いや、豊川大橋さんのこと誰がハゲネズミっていう。そうなんですよ、豊臣秀吉っていうね、
はい、
織田信長にずっとついてた方ですよ。あれ、このお話わかんないですか？織田信長の増量、あの、自分の懐に入れて温めたっていう話とか聞いたことないですか？
増利
殿温めておきましたっていうさ、このもうどんだけ従えてたかって分かるエピソードとして有名だけど、はい、この話、ね、豊臣秀吉という方がいらっしゃいまして、
うん、
織田信長に猿と呼ばれていたのが有名すぎる話なんですけども、
うん、
実際に世間から猿に似ていると思われていたのが間違いなようで、
うん、
猿っぽく描かれていた秀吉の肖像画が いくつか存在しているそうです。うん、しかし信長はもっとひどいハゲネズミというあだ名を秀吉につけていたことが分かっています。
う
ん、さあ、なんと豊臣秀吉、女癖が悪かったようで、
うん、
それに悩んでいた秀吉の妻であるネネが信長に送った手紙に秀吉のことをハゲネズミと書いてることが分かっているそうですよ。
え、奥さんがネネ、
だから、うん、ネネ、奥さん、ネネっていう奥さんがいたんだけど、その奥さんがうちの旦那はデジ女癖悪いんだけど、あのハゲネズミやっていう手紙を上司である織田信長に送ってるわけ。
あの時代からあったんですね、ハゲネズミっていう単語は。
クソハゲネズミやって相当ブチギレだったんでしょうね。
ブチギレてますね。
女癖が悪くてっていうお話でございましたよ。
はい、
もう舞子自信満々に間違うなよ
本当ですね。じゃあもう一回しじみって心をリセットしてはい、メールでも読みましょうかね。
では一旦 CM で
ーす。はい、
78.0 FM Naha Your Radio Station Okinawa。
ベンビーの内縄口 Now。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、イフーナ、イフーナ。さあこちらはですね、変な感じとかですね、気まずい感じという意味で使われております。さあそれでは早速使い方見てみましょう。どうぞ。
皆さんこんばんは、幽霊です。皆さん、私の友達の貞子さん知ってる？あの人よ、面白いよ。天然。この間もさ、学生さんの一人暮らしの部屋で、得意のよ、テレビから出てから怖がらすっていうのをやろうしたって。そしたからテレビが小さくて引っかかってからに、貞子さんイフーランしてからに、学生さんもイフーランしてからに、貞子さんよ、これで大きいテレビ買いなさいってから3万円あげたって。面白い。天然。
やっております。月曜リジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット、
すずと木田舞子です。
さあメッセージいきましょうか。
はい、
サーキさん、すずさん、舞子さん、こんにちは。今日から仕事復帰のあんつばです。
はい、
先週は台風、臨海、かっこラジオオフ会キャンセルといういろいろありましたが、うん、実は先週のお祝いの時に熱が出ていたんです。
あら、
翌日になっても熱が下がらず、夕方には39度まで上がり、診療所に行ったら陽性ですねと言われました。コロナかな。
いや、
2年前にコロナ第1号と言われて、実際は陰性で、コロナ第1号と言った先輩が先にコロナに感染してざまあ見ろと思っていましたが、とうとう感染しちゃいました。最近沖縄で感染者増えてるので、3人とも気をつけてくださいね。
ねえ、しかもなんか新しいのもちょっと出たっぽい、
新型がね。
そうなんだ、
本当よ、困っちゃうね。
お願い。
まあ、引き続き感染対策しながら頑張っていきましょう。
はい、
ラジオネーム沖縄大好きさん、
はい、ありがとうございます。
沖縄愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです、
はい、
お仕事終わりにメールしています、
うん、
先週は台風でお仕事が休みで自宅で過ごしていました、
うん、
皆さん台風対策はどうでしたか。風呂桶に水を貯めるとか、懐中電灯やラジオ、中にはポータブルバッテリーとか使う人もいたのではないでしょうか。
うん、
ちなみに僕の家は停電すると水も止まってしまうので、オール電化とかなのかな。
うん、
事前に水を貯めるなりしていましたよ。
大変、ありがとうございます。
オール電化の方とか大変だね。
そういえば来てたね、台風ね。
意外とね、なんか気づかぬうち
に、夜中が一番最大変でしたから。でも私、他局のまたお仕事があって、うん、朝はお仕事できたんですけど、うん、もう午後が全部バラシになって、もうバラシになったんで、お酒買って帰って飲みました。たくさん飲みました。
それぐらいね、
はい、
醍醐味ないよな。
でもあれだったね、前日台風が明日来るから、はいはいはい、小中休みってなってたよね。
なってましたね、全部。
時代が
変わったよね。
変わりましたよ、本当に。
うちらの時、うん、マジで朝早くに、
そう、一緒ですよね。
あの、この軍、米軍基地のニュース見てから。
チャタンだ。チャタンがあ
った。基地のニュースが一番早いわけ、情報。
ね、
これ休みとか言ってたけど、今こうなんですね。
ね、当日ならんと分からんかったのにと思ったけど、
ですよね、
それがいいよね。
本当に絶対それがいいです。
うん、
最後かな。はい、トムでーす。
可愛い。
トムさんね。
はい。
土日におばさんの葬儀に参加した時に、久しぶりに父方の親戚に会いました。
うん、
デイジ子供が増えてびっくり、
うん。
俺もこれぐらいの孫がいてもおかしくないのかと思っちゃった。なんかね、ふと思うよね。
よかったですね、今日はサーキーさんが呼んだのでトムさんって言ってくださったと思うんですよ。はい、もしかしたら来週はツトムさんで呼ぶかもしれないので、よろしくお願いします。
あ、そして今来ました、今いるぜというタイトル、はい、あ、進撃のみーちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今見てます、ラブだぜ、
ラブだぜ。
初めて FM 那覇の公開生放送見てます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キュンです。
そうなんですよ、
嬉しい。
カンカン見張りのところでやってまして、マジで自分たちは、ね、はい、動物気分なんだけど。
檻に閉じ込まれる
確かに、
はい、気分
この気分なんだ ね、
そうだね、
動物園ね。
ありがとうございます。また遊びにいらっしゃってください。、
ね、ありがとうございます。
はい、今日はいろいろお話しさせていただきましたが、来週私もいるかな、どうかな、また、
はい
はいはい、お会いできた時に、
はい、
一緒に遊びましょう。
はい、
おいで、鈴鹿サーキとサーキーと
スーズと木田舞子でした。
また来週の月曜日、バイバイ。
バイバイ。